10、江東区高齢者地域包括ケア計画を策定。パブリックコメントの結果公表。区では今後の高齢者福祉と介護保険の取り組み指針となる江東区高齢者地域包括ケア計画平成30年度から32年度を策定しました。策定にあたりパブリックコメント意見募集を行い、83件の意見が寄せられました。なお計画の冊子は次の場所で閲覧購入できます。閲覧場所、地域ケア推進課介護保険課窓口、区役所3階、高等情報ステーション、区役所2階、豊洲特別出張所、各出張所、各図書館、各長寿サポートセンター。なお区ホームページでも全文を閲覧できます。販売場所、高等情報ステーション、区役所2階。費用500円。計画の趣旨、少子高齢化が急速に進展する中、高齢者が住み慣れた地域で自立して暮らし続けることができるよう、地域包括ケアシステムを構築することが求められています。区民をはじめ、さまざまな専門職や関係団体等が、高齢者を支える地域の仕組みである地域包括ケアシステムの構築を一丸となって推進していくため、本計画を策定しました。計画の基本理念、共に支え合い、健やかに生き生きと暮らせる地域社会の実現。高齢者を地域全体で支える体制を構築し、すべての高齢者が生きがいを持ち、日々の暮らしに幸せを感じられるような地域社会を実現していくため、基本理念を定めました。計画の基本目標、基本理念を達成するため、基本理念の下に次の3つの基本目標を定めます。基本目標1、自立支援、介護予防、重度化防止の推進。高齢者の自立支援のため、相談体制の強化と介護予防の推進に取り組むとともに、生きがいづくり等を含めた生活機能全体の維持・向上を図り、生き生きとした暮らしを支えていきます。基本目標2、介護サービスと在宅医療・介護連携の充実。介護サービスの一層の充実と、安定的かつ円滑な介護保険制度運営に取り組みます。また、さまざまな場面で必要となる医療と介護の連携強化を進めます。基本目標3、生活支援体制の整備と住まいの確保。地域住民やさまざまな団体との連携を強化し、地域での支え合い体制を構築するとともに、高齢者一人一人のニーズに応じた住まいが安定的に確保されるよう支援を行います。第7期介護保険料。介護保険料は、計画期間における保険給付費、地域支援事業費の見込み額、および第1号被保険者の負担割合や、人口推計等をもとに算定します。第7期は、要介護認定者の増加等による給付費の伸びや、介護報酬改定等の影響により、保険料の基準額は月額5400円となりました。設定にあたっては、基金を活用し、保険料額の上昇幅の抑制を図りました。計画の推進に向けて、計画推進会議において計画の進行管理を行うとともに、計画の進捗状況等について広く公開します。また、関係機関との連携を強化し、一体的・総合的な計画の推進に努めます。パブリックコメントで寄せられた主な意見と区の考え方、抜粋。83歳になった今でも、自分の力で生活ができているが、万が一の時に相談できる人が近くにいてくれたらと思う。区の考え方、日常生活での不安や困りごとについては、 地域の長寿サポートセンターにご相談ください。保健師、看護師、社会福祉士、主任介護支援専門員などの専門職が、さまざまなご相談に応じます。地域のサロンに通い始めて楽しく過ごしている。来所者それぞれが、加齢に伴う心身の変化を自覚し、地域の中で支え合って生きていきたい。区の考え方。住民主体の通いの場を増やしていくため、平成30年度より、ご近所ミニデイを実施するなど、地域におけるご助体制の強化を目指していきます。寄せられた意見と区の考え方の一覧は、区ホームページに掲載しています。問い合わせ先、地域ケア推進課包括推進係、電話3647-9606、ファクス3647-3165、介護保険課庶務係、電話3647-9481、ファクス3647-9466。11、江東区障害者計画、障害福祉計画、障害児福祉計画を策定。パブリックコメントの結果公表。区では、障害のある人もない人も、誰もが地域社会の一員として支え合い、障害者の自立した地域生活をより充実していくために、新たな江東区障害者計画、第5期江東区障害福祉計画、第1期江東区障害児福祉計画を策定しました。策定にあたっては、学識経験者や障害者団体、区民等の代表による協議会での審議に加え、パブリックコメント、意見募集を行い、66人の方から108件のご意見が寄せられました。計画の全文は、区ホームページ、江東情報ステーション、区役所2階、障害者支援課、防災センター2階17番、保健所及び各保健相談所、図書館等で閲覧できます。計画の概要、計画の位置づけ、江東区障害者計画は、障害者基本法に基づく6年間の計画で、区の障害者施策の基本指針となるものです。また、江東区障害福祉計画は、障害者総合支援法に、江東区障害児福祉計画は、児童福祉法に基づく計画で、障害福祉サービス等の確保に関する3年を一期とする計画です。基本理念、基本目標。本計画の基本理念は、障害者基本法の目的規定を受けて、共生社会の実現、障害者の自立支援、生活の質の向上と定め、これらの実現のために、次の4つの基本目標を掲げています。1、障害者の地域生活の確立。2、障害者の社会参加、参画の推進。3、共に支え合う地域社会の構築。4、配慮を必要とする子どもの支援体制の充実。これらの基本目標を実現するために、次の9つの施策の柱に体系立て、各種施策を展開しています。施策の柱。1、相談・情報提供体制の充実とコミュニケーションの支援。2、自立生活の支援。3、健康を守る保健・医療の充実。4、ユニバーサルデザインの視点による生活環境の改善。5、雇用・就労の拡大。6、地域活動の支援。7、区民の理解と共感の醸成。8、安全・安心な地域生活環境の整備。9、配慮を必要とする子どものための教育・療育等の充実。第5期江東区障害福祉計画。平成32年度を目標年度として、 施設入所者の地域生活への移行、精神障害者への対応や一般就労への移行についての目標に加え、障害者総合支援法で定める障害福祉サービスの種類ごとに、平成30年度から32年度のサービス見込み料を設定しました。第1期江東区障害児福祉計画。平成32年度を目標年度として、児童発達支援センターや医療的ケアが必要な子どもへの支援のための協議の場の設置などに関する目標を定めるとともに、児童福祉法に基づく障害児を対象としたサービスの種類ごとに、平成30年度から32年度のサービス見込み料を設定しました。パブリックコメントで寄せられた主な意見と区の考え方、抜粋。親亡き後の受け皿や、住み慣れた地域での生活を望む方々のためにも、多機能型入所施設を早急に開設してください。区の考え方、多機能型入所施設の整備については、江東区長期計画後期で平成31年度設計着手となっており、引き続き開設に向けて取り組んでまいります。障害者理解の促進について、今の広報・啓発のやり方だけでは弱いと思います。パラリンピック開催を契機とした、障害児・障害者の理解周知方法を積極的に考えていただきたい。また、区の職員だけでなく、当事者・家族・一般の方たちの意見を取り入れてほしい。区の考え方、東京2020パラリンピックの成功は、障害への理解促進のまたとない機会であると捉え、団体や当事者が委員を務める地域自立支援協議会と連携を図り、区民の意見を反映させた周知方法の展開を図っていきます。寄せられた意見と区の考え方の一覧は、区ホームページに掲載しています。問い合わせ先、障害者支援課施策推進係、電話3647-4749、ファックス3699-0329。12、食品中の放射性物質の検査結果。区では、区内で売られている食品や、小中学校の給食用の食材などを検査しています。3月に、区内で売られている食品6検体、給食用の食材20検体、小中学校4校で各5検体の合計26検体を検査しましたが、いずれからも放射性セシウムは検出されませんでした。検出下限 1kg あたり25ベクレル。なお、給食用の食材については、調理する前日に検査をしています。詳細は、区ホームページをご覧ください。小中学校についての問い合わせ先、学務課給食保健係、電話3647-9177、ファックス3647-9053。その他検査全般に関する問い合わせ先、保健所生活衛生課食の安全係、電話3647-5812、ファックス3615-7171。13、マンションにアドバイザーを派遣。維持管理や建て替え改修など、管理組合や所有者が抱える課題に助言。公益財団法人東京都防災建築まちづくりセンターの制度を利用し、アドバイザーを派遣します。1、マンション管理アドバイザー派遣。1A コース、講座編。マンションの維持・管理、長期修繕計画等の基本的なことについて、テキストを使いながらアドバイスを行います。1B コース、相談編。個別・具体的な相談内容について、事前に資料などを提出していただいた上で、適切なアドバイスを行います。2. マンション建て替え改修アドバイザー派遣。 2A コース入門編。建て替えか改修かの検討を進めていくために必要な法律、税制、公的な支援などのアドバイスを行います。 2B コース検討書の作成。建て替えか改修かの比較検討のため、検討書、簡易な平面図や立体図面等、費用概算などの理解を促進するための参考資料を作成して説明します。対象定員、区内の分譲マンションの管理組合。管理組合設立に向けて結成された区分所有者の任意の団体を含む、および賃貸マンションの所有者。費用無料。なお、テキスト代、発見申請後に辞退した場合に発生する違約金等は、発見申請者の負担。申し込み、発見希望日の30日前までに、管理組合理事長名、管理組合設立に向けて結成された区分所有者の任意の団体の場合は、代表者名、または所有者名で申請してください。派遣は同一の申請者に対し、同一年度内いずれかのコース2回までです。ただし、2B コース検討書の作成のみ1回。各コースの中で、さらに細かい内容に分かれています。申請方法など詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、住宅課住宅指導係。電話3647-9473。ファクス3647-9268。14、教育センターで行う発達支援プログラム。児童・保護者の参加者募集。発達に支援を必要とする小学生と、その保護者を対象に、ソーシャルスキルトレーニングを用いた療育グループ活動を行います。日程変更の場合あり。小学生グループ、日時、5月23日から平成31年3月13日の第2、第4水曜、午後3時から4時、長期休業中を除く全16回、対象定員、なるべく休まず参加できる小学2年生から4年生のお子さんとその保護者、8組程度、面接相談により決定。ただし、特別支援学級、特別支援学校在籍の方は対象外。ペアレントトレーニング、日時、5月25日、6月8日、22日、7月6日、20日、8月31日、9月14日、28日、10月12日、金曜、全9回、午前10時から11時半、対象定員、なるべく休まず参加できる小学校低学年のお子さんを持つ保護者、8人程度、面接相談により決定。保護者のための学習会、1、日時、7月7日土曜、午前10時から正午、対象定員、区内在住で発達支援を必要とする子どもの保護者、40人抽選。内容、発達障害支援、小児科医の立場から。保護者のための学習会、2、日時、8月25日土曜、午前10時から正午。対象定員、区内在住で発達支援を必要とする子どもの保護者、40人、抽選。内容、発達障害支援、思春期を迎えて。いずれも、場所、教育センター、東予 2-3-6。費用、無料。締め切り日、5月2日水曜、午後4時。ただし、保護者のための学習会のみ、各開催日の1週間前。申し込み、4月23日月曜から電話で教育センター教育相談室、午前9時から午後4時、電話3649-3835、ファクス5690-4049。15、区立全小中学校義務教育学校で学校公開。日常の授業風景等をどなたでも参観。 立小中学校義務教育学校では、開かれた学校づくりを一層推進するため、4月下旬から7月上旬にかけて、全校で学校公開を実施します。保護者や地域の皆さんに学校教育への関心を高めていただくため、ありのままの学校生活を公開しています。詳細は各学校にお問い合わせください。公開日程は区ホームページでもご覧になれます。公開期間中はどなたでも参観できます。なお、参観の際は次の点にご注意ください。安全対策上、来校時には必ず受付を済ませてください。参観者は校内で目印になるものをつけていただきます。当日の時間割等は来校時に受付でご確認ください。自動車での来校はご遠慮願います。問い合わせ先、学務課学事係。電話 3647-9174。ファクス 3647-9053。16、男女共同参画推進センター。シングルマザーのためのお金とキャリアプラン講座。6月5日火曜。今後必要なお金と受けられる助成金などの制度を知り、子どもの成長に合わせた働き方も考えていきます。日時、6月5日火曜、午前10時から正午。場所、男女共同参画推進センター、3階第1、第2研修室、扇橋 3-22-2、パルシティ高等内。対象定員、シングルマザー、子連れで離婚を考えている女性、30人申し込み順。費用無料。一時保育。幼児、1歳6ヶ月から就学前、10人程度。無料。申し込み時要予約。なお、1歳6ヶ月未満のお子さんと別室で同伴受講か、申し込み時にお申し出ください。申し込み、4月25日水曜。午前9時から男女共同参画推進センターに電話または窓口で、区ホームページからも申し込みできます。電話 5683-0341、ファクス 5683-0340。 17、児童館・児童会館で遊ぼう。赤ちゃんから中学生・高校生世代まで、みんなの居場所。児童館・児童会館は、乳幼児・小学生から中学生・高校生世代と保護者の方を応援する施設です。赤ちゃんから高校生世代まで気軽に遊びに行けて、卓球や工作、季節の祭り等を通して、異年齢・他の学校の児童同士等、新しい友達を作ることができる場所です。一人でも仲間同士でも、自由に遊ぶことができるよう、みんなで楽しくチャレンジできる行事を企画しています。また、中学生、高校生世代のための居場所づくりや行事を行っている施設もあります。各館の催し等の情報は、区ホームページでご覧になれます。子育て広場。乳幼児と保護者を対象に、親子の触れ合いや仲間づくり、様々な情報交換の場として、全館で行っています。触れ合い遊びや体操、季節行事等でみんなで楽しく子育てができる集いです。問い合わせ先、施設名、所在地、問い合わせ先、開館日の順に読みます。森下児童館、森下 3-14-6、電話 3635-1535、開館日、火曜から土曜、第2、第4日曜、ただし、子どもの日以外の祝日を除く。以下、南砂児童館まで同じ開館日です。古石場児童館、古石場 1-11-11、電話 3641-9532、塩浜児童館、塩浜 2-5-20、電話 3647-3902、豊洲児童館、豊洲 4-10-4-111、電話 3531-2079。 辰巳児童館、辰巳 1-1-36、電話 3521-3261、東洋児童館、東洋 5-16-13、電話 3647-8190、亀戸第三児童館、亀戸 7-39-9、電話 3636-5341、大島児童館、大島 7-28-1-104、電話 3682-9494、大島第二児童館、大島 4-5-1、電話 3637-2591、小名木川児童館、北砂 5-20-5-101、電話 3640-1941、東砂児童館、東砂 7-15-3、電話 3646-0462、東砂第二児童館、東砂 2-13-13、電話 3646-1814、南砂児童館、南砂 2-3-17、電話 3649-8507、平野児童館、平野 1-2-3、電話 3643-1903、開館日、月曜から土曜、第1、第3、第5日曜、ただし、子供の日、敬老の日以外の祝日を除く。以下、亀戸第二児童館まで同じ開館日です。東雲児童館、東雲 2-4-4-102、電話 3529-1795、千田児童館、千田 21-18、電話 3647-0108、亀戸児童館、亀戸 2-1-19、電話 3685-5944、亀戸第二児童館、亀戸 1-24-6、電話 3685-8098。児童会館、住吉 1-9-8、電話 3633-6911。会館日、火曜から土曜、第1、第2、第4、第5日曜、ただし子供の日以外の祝日を除く。18、夏の節電対策のため、クールビズ実施。5月1日火曜から10月31日水曜。職員は、ノーネクタイ、ノー上着で執務。今年も夏季の節電対策として、区役所では、チーム高等環境配慮推進計画に基づき、空調の適正管理を行います。5月1日火曜から10月31日水曜の間、室内温度は原則28度 C。職員はノーネクタイ、ノー上着の軽装で執務を行いますので、ご理解をお願いします。ご家庭や職場でも空調の適正管理にご協力をお願いします。問い合わせ先、温暖化対策課環境調整係、電話 3647-6124、ファクス 5617-5737。19、シェン先生のおもてなし英会話。レッスン19、地元の案内1。外国から遊びに来た人や、引っ越してきたばかりの人にとって、地元に住んでいる人からのおすすめ情報は、とても嬉しいものです。好きなお店や場所があったら、ぜひ英語で紹介してみましょう。〇〇がおすすめです。I recommend 〇〇。私のお気に入りの場所は〇〇です。My favorite place is 〇〇。〇〇に行くといいでしょう。You should go to 〇〇。二つ目のフレーズに出てきた place、場所は柔軟性のある使いやすい言葉ですが、もっと具体的に restaurant、レストラン、shop、お店など別の単語を入れるのも good。江東区のいいところをどんどんアピールしていきましょう。問い合わせ先、オリンピック・パラリンピック開催準備課、電話 3647-5513、ファクス 3699-8771